お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めてたえます。今日もこうしてあなたが私たち一人一人を導いてくださって、共にあなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。今私たちは礼と誠をもってあなたに礼拝を捧げます。どうぞ神様がこの礼拝の中に住まわってくださり、あなたの豊かな御臨在とあなたの清さを表してください。またこの今日は原子爆弾の落とされた日、記念の日になりますけれども、どうか神様、あなたが命を生み出されるあなたが住まわってくださり、この礼拝の中で私たちに喜びを与え、平安を与えていってください。またどうぞオンラインで共に礼拝されている方々のうちにも、あなたが豊かに御臨在を表してくださって、まさに共に礼拝を捧げていくことができるように導いてください。遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、あなたがその足を少しでも早く導いてくださり、共に礼拝を捧げることができますようにお祈りいたします。今からのこの時をあなたにお委ねいたします。どうぞあなたが導いてください。この祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは主に感謝して礼拝を始めてまいりましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりたいと思います。
おはようございます。賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。新しい曲になりますけれども、58番イスラエルの神から賛美します。
べきかな神、主イスラエルの神、主イエスが何より美しきを表す。おるべきかな神、主イスラエルの神、主イエスただ一人美しきを表す。主へ見褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光を地に散り渡れ。主へ見褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光を地に満ち渡れ。主イスラエルの神、主イスただ一人美しきを表す。おるべきかな神、主イスラエルの神、主イスただ一人美しきを表す。その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。甲子園に褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ。栄光は地に満ち渡れ。アーメン。
4番。
この霊と誠をもって真実に主を礼拝捧げていきなさいと主はされます。確かに私はこの多くの命が失われたこの地において、この永遠の命の祝福を命じ、多くの魂を救いへと、永遠の命へと導いていこうと主はされます。確かにこの場所で多くの人たちが集い、主を礼拝する時が来ていることを覚えなさいと主はされます。聖霊、あなた方自身もさらに霊と誠をもって主を迎え、真の礼拝者としてしっかり立っていきなさいと主はされます。礼拝することはあなた方にとっての力となり、あなた方にとって祝福であると主はされます。この礼拝を捧げていきなさい。神に礼拝を捧げていきなさい。それがあなた方にとっての大きな祝福の一歩であると主はされます。
すべては恵みの中にあると主はされます。礼拝も祈りもまた御言葉もあなた方にとっては恵みであり、その恵みの中にあなた方が生きるとき、私はあなた方を生かし、また私はそのあなた方を通して私の栄光を表していくと主を伝えます。
立法によってではなく、この信仰によって歩みなさいと主を伝えます。この多くの者がまだこの立法の枷にこのつながれており、この多くの者たちがこの自分自身で自分を窮屈にしていると主を伝えます。あなた方はその立法の枷を打ち砕き、信仰の歩みを成していきなさいと主はされます。それは神に聞き従うことになることを覚えなさいと主はされます。聖霊による自由はあなた方を祝福し、あなた方を強め、喜びと感謝で満ち溢れるようになると主はされます。信仰によって歩みなさい。私が与えるその祝福を、この勝利をあなた方豊かに受けるようになると主はされます。
感謝します。それではさらに主を褒め伝えてまいりましょう。32番、愛する天皇様、主の御名を心から伝えます。賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りする時間をお持ちしたいと思います。今週の火曜日に東京アンティーク教会のパウロ秋元牧師をお招きして長崎カリスマ聖会が持たれます。また木曜日に CS のデイキャンプが持たれ、その後断食聖会も持たれますので、それらのことのために覚えてお祈りいただけると幸いです。それではそれぞれでお祈りください。 これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではともに主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊沢牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリスト、あ、こっちじゃない、すみません。イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも、聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ聖餐にいらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいというふうに思います。またオンラインで礼拝されている方々で聖餐のご用意になる方は共に祈りますので、共に聖餐に預かっていただきたいと思います。また聖餐のご用意ない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて共に聖餐に預かり、教会の恵みに預かっていただきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、イエス・キリストの十字架をありがとうございます。今日も聖餐を受けることのできる恵みをありがとうございます。どうぞこのパンと同士を十字架で裂かれたイエス・キリストの体流された血としてくださり、それを信じる信仰を私の血に与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。またオンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、と共に十字架の恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを今豊かにお一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人悔い改めの時をお持ちしたいと思います。その前に悔い改めの時を持ちましょう。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお祈りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。天の父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許され、義とされ、神のことされているこの素晴らしい恵みをありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされていることをありがとうございます。新しく始まります週、今週は特別な週ですけれども、どうぞあなたが特別な御手を持って導いてくださり、あなたが約束された恐るべき御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様への感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たちの生活を、経済においても、また健康においても、またその他のあらゆる面において祝福してくださっていることをありがとうございます。 今私たちはその一部をあなたにお返しいたします。どうぞ神様がこの献金を喜んでくださり、この献金を豊かに祝福してくださいますように、今捧げた者たちがその捧げた分の30倍、60倍、そして100倍の祝福を受けることができますようにお願いします。またここに捧げられました献金が神様の御心のために用いられ、神様の救いの働きのために、またリバイバルの働きのために用いられますようにお願いいたします。この献金をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。本日の特別賛美は、みるみるです。よろしくお願いします。
本当はミルトスと言います。一人オンラインをしておられるジョイさんとミルトスなので、ミルミルのという、あんま意味のない名前ですが、今日は原爆の日なので、この苦しみの中からという曲を聴いてください。
素晴らしい特別賛美を感謝いたします。ぜひ今度はですね、ミルトスの特別賛美を聞きたいなというふうに思います。それでは本日の聖書箇所を拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はルカによる福音書6章37節、ルカによる福音書6章の37節です。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書121ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。ルカによる福音書6章37節、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は、長崎の原爆の日ですけれども、70年前の1945年8月9日11時2分に、浦上の上空500メートルのところで原爆が炸裂して、一瞬にして7万人以上の方が亡くなりました。そしてそれから今まで70年の中で、それとは別に7万人以上の人々が命を失っていきました。一つの爆弾がそれだけの死をもたらしたんですけれども、と私は信じているんですね。イエス・キリストを信じる民が本当に心から真実な礼拝を捧げて神を褒めたたいていくとき、聖霊が賛美に臨まれたら、一曲の真実な賛美でそれを超える人々に命が生み出されるというふうに信じています。また本当にイエス様を信じる人がイエス・キリストの福音をカリスマと共に述べ伝えていけば、今21世紀はインターネットの時代ですので、この場所から7万人どころか何十万人何百万人に対して命が流れていくというふうに確信しています。で、今ここからですね、本当にその原爆よりももっと大きな命の力が流れて、本当に命が生み出されることを本気で願っております。で、これは私は個人の願いではなくて神からのビジョンだと思っているんですね。で、ここからはね、長崎教会の皆さんはこの幻をぜひ共有してほしいと思います。ある方は今自分のことで精一杯かもしれません。それはそれで結構です。真剣に神様に自分のことを祈りましょう。神様はあなたのその切な願いに応えてくださいますから。でもそれとともに、まだキリストを知らないで、もう3週間10時間の話をしましたから今日は繰り返しませんが、キリストを知らない限りどんなに幸せそうに見えても、実際どんなに幸せでも地上では永遠には行くことができない本当の幸せを知らないわけですよね。で、死は必ずどの人にもやってまいりますけど、この本当に命の祝福をね、もたらすことができる聖霊の力、聖霊の、爆発といいましょうか、聖霊の爆弾といいましょうか、それを神様にこの長崎の力、浦上の力、世界に向かって解き放ってほしいと思っています。礼拝にはその力があるんですね。一回一回の礼拝にその力があるんですね。で、自分のことを真剣に求めると同時に、そういう神の霊が注がれて、ここからそれが世界に向かって発信されていることをぜひ願って、心から真実に主を礼拝してほしいんですね。で、それは私の切なる願いですね。長崎教会の私たちがそういう本当の思いを持って礼拝し始めると、ここで技が始まります。もうすでに礼拝が始まってますけど、見える形で技が始まっていきますね。そういう気持ちを、これは私の神様が与えてくださったその願いを共有して本当に主を礼拝し始めたら、きっと技が起こってきますのでね。天も一緒になって礼拝しますからね。天国に帰ったたくさんの仲間がいますけど、だからぜひ、それを、覚えておいてほしいなというふうに思います。いろんなところで慰霊祭が持たれています。しかし残念ながら、誠の神様に対して命が生み出されるのという人はほとんどいません。悲しみと、そして死のための慰霊祭でしかありません。偶像に向かってどんなに祈っても何も起こりはしません。悲しみが増す代わりばかりですね。で、私たちだけが誠の神に向かって祈り、その悲しみの死を遂げた人たちの、その残らされた民が本当に誠の神様に出会えるように、それ願いながらですね、礼拝を捧げてほしいというふうに思います。で、今日は、37節のところで、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されますというところから、 3週間十字架の話をして、先週特に許しの話をしまして、私たちが許されているということ、人が何と言おうと十字架を信じたためにはもう許されているんだっていう、自分が許されているということを、まあ、しっかり受け取りましょうという話をしましたけど、今度はそこから、自分が許されているものとして今度は許しなさいというキリストの命令なんです。これね、お願いじゃなくて命令です。この命令に応えていくという、ね、ことを、ね、しっかりですね。ただ間違いなさいね、立法ではありませんので、許さなければならないとは言ってない。許しなさいって言っているとき、許す力も神が与えてくださるんですね。そのことを今日話したいと思います。多くのクリスチャンが許さなければならないと思って病気になっています。クリスチャンになっても人間である限り許せません。許せられないんです。許せないようなことが起こるから許せないのです。人が人である以上、罪人である以上、クリスチャンだから許せると思わないです。許せません。でも主は許しなさいと命令されました。ということは神が許す力をくださるのですね。だから福音です。許さなければならないという立法に生きる人はクリスチャンでも病気になります。今日はそういうことを言いたいんじゃない。神が許す力をくださるんだ、そして許して自由になろうって、許して祝福を受けようって、そのことをですね、今日ね、共に聖書から学びたいと思っております。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。今日から先週話しましたバイオリンがですね、来ていまして、どうぞ皆さんまだあと2台待っていますので、私もという方はですね、ありがとう、こっちに待っていいですか。ありがとうございます。年齢、国籍、それから性別は一切問いませんので、オーケストラに入ってやろうという気持ちさえあれば全く初心者関係ない、それ経験者も大関係、誰でもいいですので、ぜひね、おっしゃった、あとどんな楽器でも結構ですから、ぜひね、入って神様は、ね、楽器を持ってもらいたいとしています。楽器をすると礼拝できなくなるという人がいると思うんですけど、オーケストラセミナーである方が言ったそうですね、音符音ではなくて詩をかみしめて、音で礼拝をしてくださいって、ね、言われたそうです。それでなんかすごく、それでその人はそれまでオーケストラやっててなんか礼拝できなくなったと思ったんだけど、あ、すごく目から鱗だったって言ってね、佐世保の方なんですけども、話してくださっていました。こう歌詞をかみしめながら音で礼拝してくださいって言われたそうですね、オーケストラセミナーで白馬の時。それからなんか全然変わったってことね、言ってられましたけど、どうぞ、ね、皆さん来ていただきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。よろしくお願いします。1曲目は詩編53編ですね。
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っている。忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見よう。
I'm not afraid to die.
不可能なことは一つもない、あなたが信じるなら与えられてる約束を
神様
Peace be with you 20番のこれを賛美して礼拝に入ります。始まってきた今、恐れずにためらわずに信仰の足を踏み出していきなさい。勝ってうまくいかなかったからといって、今まで失敗だらけだったからといって、なぜまた失敗するとあなたは思ってしまうのかと主は言われます。安心しなさい。私が言葉を与え導くとき、私があなたと共にいる。恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私があなたの手を導き、引き、あなたを導いて勝利と栄光へと導いていこうと主は仰されます。確かに戦いは許されるでしょう。困難や問題も許されるでしょう。しかしそれを通してあなたはもっと深く、もっと豊かに私の愛、憐れみ、恵みを知るようになる。そして私の勝利と栄光を豊かに見ていくようになる。恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。もっと大胆に信仰の足を踏み出しなさいと主は仰られます。
あなた方の心を騒がせてはなりません。この心を鎮めて、この礼拝を捧げていきなさいと主は言われます。この方々を礼拝からこの引き離すもの、これに向かって立ち向かっていきなさい。心を定めて礼拝を捧げていきなさい。礼と誠を持って礼拝をしていきなさい。これはこの選びです。この方が今心からの礼拝を捧げていくとき、神ご自身がそのあなたの問題に対する解決を与えていくと主は言われます。
週末の日を見、週末がもたらす日を見た広島とこの長崎、日本という国は、あなた方思うよりもはるかに大きな計画と使命がこの終わりの時代にあると主は仰されます。あなた方はそこに置かれたものとして、私が与えている特別な召しがあり、働きがあることを覚えなさい。身を低くして、身を低くして、その使命と召しをしっかりと受け取り生きていきなさいと主は言われます。あなた方はその使命に立つとき、私はあなた方を通して全世界に福音の矢を、そして福音の弓を引かせていこうと主を仰います。賛美歌を通して、インターネットを通して、カリスマを通して、そして何よりも御言葉を通して、私はあなた方を通して大いなる救いを、大いなる癒しを、大いなる希望を解き放っていこうと主を仰います。小さく考えてはいけません。私はこの終わりの時代に特別な憐れみをかけて豊かな恵みを注いでいこう。非常に多くの大量の死がやってきます。あなた方の思いを超えるおびただしい数の人々の死がやってきます。私はその前に憐れみを持って、救いの技を、命の技を成していこうと主は仰せられます。
この70年の時が満ち、一つの守られた時代が終わりを告げたと主は言われます。これから黙示録の時代にあって、あなた方は心を定めなければなりません。あなた方の肉の力ではそれはできないことです。しかしあなた方は恵みによって、この場所においていついかなる時も神を褒めたたえ、感謝を捧げ、礼拝できるように、あなた方の身を清め整えなさいと主は言われます。これが最大の武器であり、あなた方が神を褒めたたえる時、神ご自身がこの場合の時代に大いなる技をなすと主は言われます。
確かに私は許しの力を与えていこう。個人的な許しも、ある グループや事柄に対する許しも、私は恵みを持ったあなた方にその力を注ごう。逃げてはいけません。向き合いなさい。私がその恵みを注ぎ、その力を注ぎ解き、あなたは自由になる。そして許すだけではなく、愛があふれてくる。人の愛ではない神の愛が注がれてくる。あなたはその時、驚くべき十字架の力が、十字架の技が始まるのを見ていくであろう。私はリバイバルというこの恵みの中で、その力ある技、愛の技、恵みの技をあなたを通して表していこう、教会を通して溢れさせていこうと主は仰せられます。11番の神の愛を心から賛美したいと思います。天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様がここにご臨在してください。三位一体の誠の神様が豊かにご臨在を表し、ご自由に働き、ご自由に触れてくださってありがとうございます。特別賛美を感謝をいたします。今日礼拝に座れたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り触れ、どうぞご自由に御業をなし、あなたのご栄光を表してください。御言葉によって私の信仰を育み、恵みによってあなたが御言葉に生かしてくださって、あなたが用意されている驚くべき御業を共に見ていくことができるように導いてください。語るものは減り下ります。どうぞ十字架の塩で清め、聖霊で満たし、愛をもって真理を語れますように、上からの知恵と指揮を与えもって、この礼拝に必要な語りかけを聖霊がご自由に与えてください。主に期待します。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神官しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながらの言葉に行きたいと思います。先週 オンライン礼拝されている熊本の方のオンライン集会に行ってまいりまして、今回は前回より人数は少なかったんですね。オンラインされている方で、2人ぐらい来れない方がおられまして、それでところが新しい方ですね、新しい方とそれから他教会の方が来ましたので、2人また加わってきましてですね、でシオン堀之内さんがですね、それを映像に撮っていて、3分ぐらいですかねのオンライン集会の映像を作られたので、ちょっとご覧になってほしい。これは熊本の集会、先週は泉にも行ったんです。こっちは熊本ですね。それじゃあ見ていただきたいと思います。この方は下田さんとおっしゃるんですね。オンラインの会員です。岩下真紀さん、松本お嬢さん、
手挙げから考えてますから、ね、いいか悪いか、みんなが友達が来るんですよ。で、友達がいるからやっぱり来るわけですね。ペロシさんで、なんでこんな話をするか、愛っていうのは愛っていうものがあるんじゃなくて、愛することを追い求めなさい、具体的に愛することを追い求めなさいって。愛する、愛するってことは許すことから始まるんですね。どうじゃない、絶対裏切らないってペトロがするから、あらかになってみえない、つなぎになるんだよ。そしたらあなただけ、礼拝捧げて生きる。またね、
はい、ありがとうございました。先週もう、またこの話をします。今日の説教と関係してくるので、もう一つ嬉しいことがありまして、久留米で半年ぶりぐらいに成功したんですけれども、昨日一昨日ですね、そしたらですね、久留米で実はオンラインの20代の、まあ、会社で働いている女性の方がいるんですけれども、その方に妹がいてですね、でその妹と2人で実は洗礼を受けるつもりだったそうなんですけど、私の携帯がですね、新しい携帯に変わってるんですね。ちょっとね、これは九州ボックス会で持ってる携帯なんですけど、それでそれが連絡できなかったということで、おとといは洗礼できなかったんですけど、次回久留米に来た時に洗礼を授けてほしいっていう、まあ、どっちも20代の若い前半 の社会人なんですけど、20代の女性たち2人はですね、オンラインしてるんですけど、今度洗礼を受けて正式に、オンライン、まあ、もうすでに今オンライン会なんですね。まだ洗礼受けてないけど、でも今度は洗礼を受けたいということで、オンラインで洗礼を受けようとしてる人が、今度は女性で、20代の女性が2人出てきたんですね。だから神様に感謝したいと思いますね。まあ、なんかね、いや、なんかやっぱ21世紀型の教会になってまいりましたね。で、それからですね、昨日はですね、ある一人の兄弟が昔飯塚にいた方なんですけども、今名古屋にいて、名古屋の、名古屋教会松田牧師のところにいらっしゃるそうなんですけども、まあ、ちょっと戻ってきてまして、実家に。で、お母さんを連れてきました。で、お母さんは、昨日の一昨日ですね、昨日ですね、昨日、一昨日のことですけど、昨日来てですね、昨日、お寺に行ってお話を聞いてきましたって言って、いう方ですね、ずっと仏さんに毎日乗ってますという方だったんですけども、来られたんですね。それで、まあ、十字架の話はちょうどしたんですけども、熱心に聞いておられて、終わった後ミニストリーの時に、まあ、いろいろ話を信じはしなかったんですけど、お母さん、少し仏さんに祈るのはお休みしませんかって、今日からイエス様に祈りましょうって言ったらですね、分かりました、ちょっと仏様休みにして今日からイエス様に祈っていますって言って、真剣にですよ。あれはちょっと内容はちょっと伏せます、プライベートだから。本当に祈ってきて答えられてこなかったんでしょうね。今日から、おそらく昨日から真剣になっているので、今日も来てると思います。それで私はね、彼女が真剣にイエスキリストに祈ったらね、奇跡が起こると思うんです。怒ったら返しますからね、覚えておいてください、本当に。でそしてね、その息子さんと、息子さんのお嫁さんが実は、彼は日本人なんだけど、お嫁さんインドネシア人なんですね。 でそのお嬢さんも来られていてですね、だから昨日は飯塚聖会は新しい方が4人、一人はね、うんと昔来た人ですけど、初めて外国人が来ました、インドネシア人がですね。で飯塚の牧師によると、飯塚には外国人はいないということですから、ね、感動していましたよね。長崎はね、今日も来てくださってますけど、来週は皆さん、アフリカの、あ、来週じゃない、第5週がアフリカの賛美、来週がアフリカの賛美ですね。来週アフリカの賛美ですから、ちょっとダンスできる服装で来ていただきたいと思いますけど、ね、今日の信吉先生は昨日ね、福岡に戻ってきて、今日はちょっと福岡でお世話になった教会に礼拝で出られます。来週来られますから ね、そうですね。で、まあ、ちょっと面白いなと思うのは、久留米にもそうやって技が起こってきて、飯塚でもそういうことが起こってきて、そのお母さんは飯塚の人ですからね、からのね。だから何か主が明らかに働き、教会で今オンラインの人も一人は他教会があって、もう一人は牧さんは八代の牧師のフェイス牧師のお嬢さんなんですけど、ちょっといろんな理由があって教会から離れていて、市の自我から、で地元の近くの教会に時々は行ってたんですけど、やっぱり戻ってきたくて、オンラインがありますよって言ったら、今回本当に喜んで来られました。で息子さんが小学校1年か2年だったと思うんですけど、のぞみくんって言うんですけど、白馬にね、おばあちゃんに連れてきたんですけども、そしたら神の価値を覚えていってですね、家に帰ってくるのにね、神の価値って歌うんですって。それでお母さんは音楽の専門家ですよ、音大出たね、全員を仕切ってですね、みんなに歌えって、神の価値って言うんですってそうやって言ってました。嬉しそうに言ってました、お母さんが。もうね、そうやって言ってましたね。そして、昨日久しぶりに篠の時間の集会に来られて、本当に喜んで帰って、昨日っていうか3日ですね、帰ってかれて、なんか主がね、あちこちでね、まだバーンって言われたじゃないけど、明らかにちょっと違うことが起こってきてるってこと。あ、そうそう、それから皆さん、今日は横田美子牧師のお母さんが礼拝に来ましたよね。これ大歓迎したいという事情を知ってる方はね、これがどういうことを意味するか分かりますよね。ここは本当に感動ですよね。お母さん、由美子さんはここで泣いたんですよね、そしてね、本当になんかね、感動だなというふうに思いますよね。ちょっとそれ以上はね、ちょっとやめておきますけど、言うのはね、本当に良かったな、本当に良かったなと思いますよね。明らかにね、神様の手がいろいろ動いてるんですね。で、5月20日にリバイバルが始まりましたと言われて、そのわーってまだ起こってないけども、大きな流れに明らかに入っていく、何か流れが始まってきてることを感じる。で、それは例外なく私たち一人一人それぞれの、私たちの教会にも始まってくるんですけども、その中でね、今日許しなさいっていうことに学びたいんですね。で、実は先ほど熊本オンライン集会で私は何を説教したかというと、第一コリント書14章1節で、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいとお話したんです。いつもこの話をするとき、主の授業ではどういうこと、後半御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいを話します。これはとっても大事ですね。多くの教会であんまり語られないから。でも今回はその伝播の愛を追い求めなさいというお話をしたんですね。で、あそこで書かれている愛は言うまでもなく、アガペの愛、神の愛です。で、一般的に日本人が愛という場合は、ほとんどの場合はエロースの愛です。で、これはギリシャ語にあります。で、聖書の中にはエロースの愛というエロスという言葉は一回も出てきません。で、アガペとかフィリオとか3つあるんですけども、エロス以外にそれが出てくるんですけど、で、聖書の同時代に書かれたギリシャ語の本にはたくさん出てくるんです。ということは、はっきり聖書は意図してそれを使わなかったと。そして神様の愛に関してアガペを言ってるんですね。で、あそこの14章施設の愛もアガペの愛だから、神の愛を追い求めなさいということなんですね。で、ちょっと今日の説教と関係しますけど、あの神様の愛っていう言葉は日本語は名詞があるんです。愛ってね、なんか愛って思うんですね。ところがですね、言語には名詞はないんです。愛って言葉は愛するって言葉しかないんですね。だ、いつも予言の時に、予言することを熱心に求めなさいということだから、予言っていうんじゃなくて、予言をすることなんだよってことをよく教えるんですけども、同じように愛に関しても、愛っていう名詞があるんじゃなくて、愛は動詞しかないんです。常に愛っていうのは行動なんで、アクションなんです。愛することを追い求めていきなさいってことなんですね。で、これすごく大事なんですね。で、じゃあアガペの愛っていうのはですね、どういうものなのかっていう時に、いろんなあれですよ、分かりやすく、どこで一番アガペの愛は表されたでしょうか。何を見たらアガペの愛が分かるでしょうか。質問が分かるかな。答えが分かってる人はね、分かるんですけどどなたでも、日本人は答えないんですよ ね、分かっていた。そう、十字架なんですよね。十字架でキリストが示された愛こそ、まさに愛の究極、 アガペの愛の極みですね。でも今日は説明しませんよ。3週間にわたって話しましたから ね。でその十字架の愛が極みなんですけど、じゃあ十字架の愛は突き詰めていったら何になりますかね。何から始まりますかね。先週やりましたよね。許しなんですよ。ということは単に仲がいいとか、ね、好きだとかいうのではなくて、本当に聖書が言っている意味でアガペで愛するってことは何から始まると、許すことから始まるんですね。となると許すことから始まるということは、その前に何があると、許せないことがあるってことなんです。いや、これはちょっと大事なところなんですよ。実は許せないことがあるから許さなきゃいけないんですよ。なことに私は何でも許せますっていうのはまだそうなんですよけど、人には許せないことが起こるんです。クリスチャンであってもね、その許せないことを許すところからアガペは始まるんですよね。で今日の許しなさいなんですね。で皆さん、あの夫婦でも親子でも、あの同労者でも、あるいは職場でも、ね、本当に親しい友人でも、本当に気が合うとか仲がいいとか、ね、好きだとかあると思うんですよね。とってもいいことです。でもその間はまだアガペではないんですね。ところが本当に人は心を開いていくと自分が現れていきますよね。で自分が現れてきたら、皆さんいつも言いますように、私たちの中には神に似せて作られたから自分でも感動するぐらい本当に感動的で素晴らしい面があるわけです。神に似せて作られたから。でも同時に罪を犯してしまったから、もう自分でも見たくない、自分でも信じられないぐらい汚い醜い部分があるわけじゃないですか。で本当に親しくなってくるとそれが出ちゃうわけですね。でも自分でも見たくないものを他人が見たときに、まあ最初ね、例えば恋愛で結婚した場合、最初はね全部美しく見えちゃうから、大いなる誤解があるから、その憎い部分、なんか醜さが美しかったりするんですけど、やがて冷静になります。そうすると醜いものは醜いのです。汚いものは汚いのです。嫌なものは嫌なのです。となるとどうなるかというと、そこでこう、ね、受け入れなくなるわけですよね。もうちょっときつい言葉とかあったら嫌になったり、場合によっては許せなくなったりすることが起こるわけですね。そしてよく日本語で言うと愛の破滅とか言うわけですけどね、そんなの愛じゃありません。聖書の愛じゃありません。エロースの愛の破滅です。聖書が言っている愛はそこから始まるんです。そこから始まるんです。許したことのない愛は、聖書で言えばまだ愛でも何でもありません。許すことから聖書の愛は始まるんです。夫婦でも親子でも聖書が言っている愛で結ばれるためには許しから始まるんですね。ということは許せないことが起こるってことなんです。いや私許せないことが起こったときは常に避けてきて逃げてきたっていう人はまだ神の愛を知りません。いや知ってる、許されたということは知ってるけど、許すことを通して自分を通して神の愛が流れた経験がないでしょう。愛されることは本当に素晴らしいけど、自分を通して神の愛が流れて誰かを愛することができたとき、神の愛でですよ、人は最高に幸せなんです。神に連れて作られてるから。ここがね聖書なんですよ。してもらいたいことをしなさいっていう、されたくないことをするなっていう日本語の教育とは違って、してもらいたいことをしなさいっていう、愛することをしたとき人は最高に幸せなんです、人間として、ね、でこれはねでもねクリスチャンの特権なんです実は。でもそれはね許すところから始まるんですね。で皆さんね、いきますよ、元に戻りますよ。クリスチャンになって、クリスチャンとして許せない人は今許すと手を挙げるとは言いませんね。許せない人はいない人手を挙げてください全然遠慮なく、全然許せない人がいない人、もうみんな許してます。もう私は誰も彼も今許しても心から受け入れてます。あ、素晴らしいですね。そういうの成熟っていうんですね。あれ精霊に満たされてるっていうんですね。ただですね、これから主に従っていきますと、すいません、また許せない人が出てきます本当に主に従っていくとね、来るんです。十字架が始まる。これは必ず、そこを神の恵みと許したことに、もっと深く、もっと広く、もっと大きく神の愛と、抽象的じゃないですよ、非常に具体的に体験。今日はこの後は例を使います。なぜかというと、説明じゃダメなの、現実にどう愛が働くかを知ってほしいからですね。で、ね、面白いけど、さっき熊本のオンライン集会来た時にね、そのことからちょっと許しの話をしたんです。導かれたから、ね、十字架の話と。そしたら他教会が来て、初めて来た方がちょっとキャリアの方だったんですけども、面白いことがありましたよね。終わった後に、今日の話はよく分かりました、実は私はクリスチャンになってから許せないことがあって、許さなければならない、クリスチャンだから許さなきゃいけない、クリスチャンだから許さなきゃいけない、クリスチャンだから許さなきゃいけない、許さなきゃいけないと思って パニック障害になりましたって、病気になったんですって。クリスチャンになってからですよ。クリスチャンになってから許さなきゃいけない、許さなきゃいけない、クリスチャンだから、クリスチャンだから、クリスチャンだからと思って、そうなって病気になりました。そしてその後いろんなことがあって、今やっと解放されて、もう今は全然自由です、もう許せます、今日の話がよく分かりましたって言われたんです ね。で皆さんね、許さなければならないと思ってるクリスチャン多いでしょ、ね、だってイエス様は許しなさいと言ったんだから許さなければならない、もう許しなさいと言ったんで許さなければならないと言ってないんです。許さなければならないと立法なんです。許さなければならないマストなんです。マストってマストじゃないですよ、ね、あのねばならないと、いいですか。何かというとね、そうなるとねできないんですよ。立法に生きてるとクリスチャンは本当に苦しいです。だってね、聖書ってね最高の規律なんですよ。これはあのクリスチャンだけじゃなくて宗教学者倫理学者は認めます。聖書は最高の規律です。これに勝るものはありません。あの冷静な客観的な学者だったら認めます、クリスチャンじゃなくても。これに勝る規律なんてありません。それを持ってるわけでしょ。それを自分に当てはめてこうしなければならないと思うとね、最後は自殺するしかなくなります。それがあの明治昭和、明治大正昭和の文豪ですね、夏目芥川ダダイっていうね、三大文豪全部自殺しました。みんな聖書を置いて聖書を読んだ、特にダダイさんに関してはマタイの文書は何十回何百回で読んでる。ロマ書読めばよかったのにね本当にね、ロマ書読んでればよかったのにね、人生ね。つまりキリスト教にならないといけない、ならないといけない、自分はできないって言って、それで最後突き詰めて死ぬしかなかったんですよね。同じことしないでねそういうのは福音ではありませんので、今日そう思ってる人いいですか、その枷から解放されましょう。あなたの信じての福音じゃなくて立法です。立法は十字架によって砕かれた。立法がなくなったと言いますよ、無視しろと言いますよ。立法は罪を教えるためにとっても大事ですよ、ね、素晴らしいものですよ。しかしキリストによって全うされたから、キリストを信じることによって恵みによって私たちは立法を全うしかったら信じるから、恵みによってそれが私のうちに実現するんですよ。だから福音じゃないですか、受けるのですよ。これから具体的に話しますけどね、まずその ね、 そのねばならないっていうことから解放されてください。私クリスチャン2世だからね、これがよくわかるんです。ねばならない、ねばならない、で私はそれで自分を縛りつけ、人をね、クリスチャンは偽善者だ、みんな偽善者だ、みんな偽善者だ、教会は偽善者の集まりだ、で自分だってそんなこと言ってけど偽善者だと思って、クリスチャン2世だからね、ずいぶん痛んで苦しんで、だから開き直ってね、ちょっとやんちゃになったりする時もあったでもね、福音なんですよ。福音っていうのはね、許しなさいっていうことは許す力を与えるぞって、許せますよって、あなたは許せるようになりますよって、キャンビーなんですね。許せるようになれるって、私が許す力を与えるって、許せる力が注がれてくるぞっていう希望であり約束であり、それは成就するんです。今しなくったって明日するかもしれない、今日この瞬間礼拝でするかもしれない、ね、だから皆さんね、それを知ってほしいですね。で、本当にいきますよ、クリスチャンで許せない人がいたら全然落ち込まないで、普通だと思ってください。なんでかというと、後で話しますが、クリスチャンが許しちゃうとね、十字架の力が流れ出すでしょう。で、十字架で解決できない問題って地上に何一つないんです。3週間もらいましたね、このどんな肉体の苦しみも全部引き受けたから癒されちゃうでしょ、心と全くの孤独を通ったでしょ、あの痛みを。だからどんな心の問題だって解決するでしょ、それから霊的に捨てられたでしょ。だからキリストは私の側にどんな地上の問題も解決できちゃう、十字架によって。だから許しちゃうと、その十字架の力があなたを通して私を通して流れちゃう。そうしますと不可能はなくなるのです。まさに聖書に書いてあると、サタンは知ってるからね、許せない人をですね送る。なんで神がそれを許可するのか、許すのかというと、そこを通った時神の技が起こるからですね。さて、どういう人を許さないかというと、まず一つ目、近くの人。今日すれ違った人に道行き玉バカって言われたらですね、あ、お前こそバカだ、どうしまいなんですそれですか。最も身近な人に言われると答えるんです、まあ、私男性だからすいません、男性の側のことを言いますね、あの女性の方はすいませんね、後であの言ってください、ね、まあ、私は男性だから、あの奥さんの方々、これが独身の女性の方、結婚した時にやってはいけないことがありますね。男性はバカにされてはいけないのです。特に九州男女はそれが強い、 ね、でも根本的にそうなんだ、世界中どこでも絶対違うことがある。夫を他の男性と比べてあなたはダメね、あの人をもっと見習いなさいというのがこれ最悪なんですね。例えば私の妻が私に言います、誰にしましょうかね、小川さんにしましょう、ねねねねまあ、うちの人はあのお父さんと言いますからね、お父さんって私はあの彼女のお父さんだけど夫なんですけどね、仕方がない、お父さんと ね小川さんを見てごらんなさい、とっても忠実で、あなたにどんなにいじめられても文句も言わずに黙って従って、あんなに忠実にコツコツコツコツやってる、あなたはね適当に休みながら言うだけ言って、ねね、神がくださったの賜物と能力でポポイってやって、もう全然適当に来てるわね、もうちょっと見習いなさいよ、もうちょっとあなた小川さんみたいに忠実にやれば教会は5倍ぐらいに増えるのよ、あなたが悪いのよ、小川さんを見習って、ね、冷たかでも先生飲みなさいって言われたらですね最悪なんです。今明るく言えたのは全然思ってないし言われてないからねだからいいんですけど、これね当たってるとこと答えるんです。例えば私がですね、あの人説教うまいな、ああいうふうにできたらいいなと思ってるとしますね、うまいっていうよりも力があるなと、ね、うまいとは思わない、力があるな、あの説教ね精霊が働いてるなと思ってるでしょ。それ妻がですね、その人ね、その A さんができたね、 A さんの説教素晴らしいよね、あなたが説教すると眠たくなるけど、あの人がちょっと眠ってる目も覚めるって、あなたがあの人になれたらいいのにね、ちょっと勉強してきたらと言ったらですね、こう当たってるからズキーンと答えてですね、もうグググってきてですね、もう この野郎ってです、ね、当たってるから結構腹が立つわけですね、許せなくなるんですよ。例えばお母さん、お母さんっていうのはもうこれ理屈ではないのです。 100% 自分を愛してくれる人なのです。愛してくれて当たり前の人なのです。その方が愛してくれないと思ってしまったら、本当は愛してても愛してくれないと思ってしまったら許せなくなるんです。もう牧師を27年やって8年かやってますと、ね、母親っても理屈じゃない、愛してくれて当たり前なのです。愛してくれなかったら子供は恨んだり憎んだり許せなくなってしまうんです。そう思ったらね、本当は愛しててもですよ、そう思っちゃったら、まあね、怒っちゃうわけですね。まあ、何かってね、まあね、最も近くの人ですよ、近い人、信頼してる人、そこに裏切られたりきついことを言われたら許せなくなる。近い人は許せない、大体そうじゃないですか。それで10年苦しんでる人誰にいるんですよ。これ大げさじゃなくて全然、大体教会来てね、牧師に相談来るのはね、追い詰められてからしか来てくれないから、すっからかになってから来るんですよね、豊かな時に来てくれないの、ね、面白いですよね。でもそうなんですね。で実は熊本のある女性、オンラインしてるから名前を伏せます、まあ、その人を公でも言ってるから名前言ってもいいんですけど、ビデオと映像に出してますからね、ホームページに、その熊本の教会の、ね、だから別にもう公で出してるから言っても本当はいいんですけど、まあ、一応伏せておきましょう。 M さんね、女性です。もう20年ぐらい前かな、あもっとか、ダニエル森君と一緒に長崎教会で洗礼を受けました。彼女は妹がいて、お父さんが彼女と妹を虐待したんです。で彼女はまだ反発できたけど、妹は反発できなくて全くうつ病になって脳面になりました。本当に脳面です。今の彼女から想像できないですけど、全く脳面、笑いも怒りも泣きもしない。何があっても私しんどいですね、こうやってやるの全く無表情、本当に無表情だったんですよ。もうあれはちょっと尋常じゃなかったですね。でそれがすごい深い傷なんですよね。でそしてお姉さんはそれでイエス様に出会って、職場の人とか交わってイエス様に出会って、で長崎まで来て洗礼を受けたんですね。で本当に喜んでてね、妹を連れてきました教会に、ね、そしてお母さんも連れてきました教会に。そしたらですね、お父さんまでついてきちゃった。お父さん連れてきないからついてきちゃった。でお父さんもイエス様信じた、妹もお母さんも信じたけど、お父さんも信じちゃって、お父さん信じて許されたでしょ。ハレルヤーとか言ってですね、ニコニコ笑いながらハレルヤーとか言って歌ってるんですね。で心ではね、お父さん救えてよかったと思うんだけどね、思う、その前に私の謝ってよ、ね、さあ神様にしてくれるけど、私のこれはどうなるのよ、妹の人生どうしてくれるのよってね、どうしても思っちゃうんですって。でクリスチャンだからそんなこと思っちゃいけない、思っちゃいけない、そうだ、エス様にしてくれちゃいけないと思うけど、そう思えば思うほどますますこうやりきれなくなって、教会来れなくなっちゃったんです。そして教会から去っていきました。で妹も去っていきました。お母さんも去っていって、最後のお父さんも去っていったんですね。で数年経った後、今でも言ってます、 あの前の前の前の回答ですけどね、長崎のですねイースター復活祭の日に本人復活祭で知らないで教会飛び込んできたんですよ。本当に大変なんです、助けてくださいって。で話を聞いて、どうして教会行ったのって、そういうことだったんです。そうだったのかって言ってね、もうしっかりつながったんよ、あいって言ってね帰ってきて、で熊本の教会にちゃんと行って、でまた妹も戻ってきて、お母さんも戻ってきて、ハレルヤって喜んでたら、お父さんがまたついてきたんです。でまたお父さんが元気になってやってくると、お父さん一応謝ってくれたみたいなんですけど、やっぱり分かるんでしょうね、謝ってるのが どのテレベルかっていうのは。それでやっぱりね、こうね、クリスチャンだからと思って一生懸命こう一生懸命も一生懸命一生懸命ああと思うんだけど、こうお父さんがこうハレルヤとかってこう賛美して、みんなにもニコニコしてみんなと仲良くやってると、なんかムラムラムラムラムラムラムラとか、でムラムラムラっと来る自分がまた嫌で、こうそれで苦しくなって、また教会去ったんですよ。これね、そして彼女が去ったら妹が去って、お母さんも去って、でお父さんも最後に去ったんですね。これ本当の話ですよ。あのちゃんと映像で言ってますからね。そしてあそこまで言ってるかな、でも言ってますね。で、あの随分経って、今度はねお母さんががんになりました。かなりシビアながんです。で死の十字架ではがんの癒しがいっぱい起こってるから、それ知ってる、やっぱりね、離れても関心あるんでしょうね。そしたらですね、今度は逆、お父さんがまず教会に帰ってきた、妻を治してほしいってことで一生懸命。そしたらそのお姉さんの方も来たんですけど、お父さん来てるから、お父さんが行ってる日曜日に行かないで月曜日に来て、お父さんいない時間帯に教会に来て、牧師と一緒に一生懸命祈って、でお父さん、お母さん、お父さんに会わないように会わないように教会に来ながら、一生懸命教会に来て、妹も連れてきてやってた。お母さんに治ってほしいし、でもう二度と教会に会いたくないから。さあこっからなんですよ。で彼女はそれでね、よかったと、お父さんももう教会に来ててそれでいいとね、まあちょっとね、でもお父さんに会うとまた教会から会いたくないし、神様から会いたくないからって思って来てた。そしたらですね、神様が言うんですよ。礼拝してると、日曜日の礼拝に来なさいって。はいや神様、あの行きたいな山々なんですけど、行くと父がいてすいません、許さなきゃいけないこと頭で分かってるんですけど、どうしてもできなくて、もう二度と教会から離れたくないんです。だから神様、私の精一杯のこれはもう、これは私の精一杯の努力なんです、ね、だからとか、そこまで言わないでください、日曜日の礼拝に来なさい。あ神様、もうね、お母さん直してほしいし、教会から離れたくないから、そんなこと言わないでください、日曜日の礼拝に来なさいって。それしか言ってこないんですよ。神様ってね、そういうとこあるんです。語ったら引かない。前でね、日曜日に行きなさいって言うんですよ。で彼女ついに負けまして、ね、考えた、そうだ、礼拝始まる前に行ったらお父さんと会うと、始まって5分ぐらい経って1曲目が終わるぐらいに行こう。そして、まあ、まだ当時狭かったから、その熊本のガイドが一直線に前まで行って、一番前に座ってしまえばきっと前に座った人いないだろうから、そしたらお父さんと会わなくて済むと、報告の間に帰っちゃおう、そうすれば日曜礼拝に行ったんだから神様の前に、ね、いいと。でその通り彼女はね、ちょっとわざと遅れていくんです。で2曲目の賛美ぐらいにさーっと入って、ね、行ったら、ね、前に誰か座ってて仕方ないから2番目にパッと座ったの。それで賛美始めて、はってみたら、その右斜め前にお父さんが座ってた。それでですね、と思って、今までだったらですね、ああ神様と思って、ああ神様と思うと思った瞬間、ふって父親が立てないんですね、膝が痛くて、あれと思ったんですね。で今までだったらね、そらそら黙みって思う感じだったんです。その瞬間ですね、聖霊が注がれてきたんです。これはね、説明じゃありません、体験です。聖霊が注がれてきたんですね。お父さん大丈夫かしらって、心配してる自分に自分でびっくりして、賛美しながら、何私心配してるのかしら、神様って言ったら、またやっぱ気になって仕方がなくて、お父さんを見ると涙が出てくるんですよ。お父さん大丈夫かしらって、そんな自分にびっくりしながらですね、賛美を歌ってる間ずっと涙が溢れて、歌い終わったらはっと気が付いたら、お父さんが隣に座って、大丈夫って言って膝を撫でてる自分に自分でびっくりしてるんですよね。で2時間の礼拝の間ずっと涙が出続けて、こう言いました。その涙とともに何十年も詰まっていた憎しみが溶けて流れていったって。これ実際ですよ、現実ですよ。2回まで教会離れた人ですから。そしてね、終わった時には、ね、父に対するね、愛情が溢れてるんですよって。一番驚いたのは本人ですよ、自分ですよ。それからね、変わっちゃったの。お父さんね、やっぱ本当に分かったんですね。きちっと謝り直して、妹にも謝ったら、その妹が 飲めんだった妹がしっかりね、完全に癒されちゃった。笑うわ、泣くわ、怒るわいやいや怒ります今、ね、そしてその表情豊かになった妹さんをうんと彼女より若い方が好きになって、熊本教会若い女性いっぱいいたのに、うんと若い男性が彼女を好きになってプロポーズした。最初は断ってた、ほんなって言ったけど、でも受け取って結婚することになって、結婚式の式をしたのは私であります。バージンロードをそのね、虐待されて能面にしてくれたお父さんと手を組んで歩いてきたんですよ。それを見た福岡のおばさんがびっくりしたんですよね。何が起こったのお姉ちゃんって言って、お姉ちゃんが言ったんで、私のところに聞きました。こんなの奇跡ですってから説明しました。そしたらね、そのイエス様を信じました。考えられないってありますか。そして今ね、結婚した夫婦とお父さんとそのお姉さんのご主人、まだイエス様を信じてないから4人で、まあ、本人たちがもう、ね、インターネットで出してくれますけど、天草でね宣教してるんですね。熊本から使わされてね、でね、いつもねお姉さんとかがね弁当を作っていって、ね、お父さんの分でしょっちゅう車の中で喧嘩してますでもこれはいい意味ね、喧嘩できるぐらい仲良くなった。ほいでね、4人で必ず天草ゴスペルガードが出てくるんですね。必ずでしょっちゅう音がどうだとか言いながら喧嘩するのに絶対4人で出てくるんですいやいや喧嘩できる関係ってのはいいですからね。悪い意味だけど、いい意味わかるでしょ、ね、いい意味で喧嘩できる賛美隊ってのは本当にいいんじゃないですか、ね、気ぃつかなきゃいけない賛美隊なんてのはまだそこまで行ってないってことだから、そうでしょ、ね、でこれはね、私ね感動するんですよ。まず妹さんが結婚するなんて誰が考えたかって。今結婚しても結婚生活ずいぶんですよね、もう何年経ったのかな、ね、仲いいですよ。でいつも言いますよね、夫が立派な牧師になるように、それが私の願いですってね、この野郎って感じですよね, ね、そして私あのお父さんも今牧師、あ副牧師か牧師かどっちかですね。この前も4人仲良く白馬に来ておりました、ね、これが神です。彼女は許したんでしょうか、自分で。とんでもありません。許せなかったんです、2回まで。で分かったから、神様すいません、ちょっと力がないんです、だからちょっと避けてってのは、その嫌だってよりももう教会から入りたくないから。ところが神様は日曜礼に来なさいって言われた。でこれ大事なことなんです。彼女は自分から頑張っていったんじゃなくて、神に語られた、そのコーリングに応えたんです。私は自分で何かをするんじゃなくて、主のおっしゃるコーリングを答えて、うわー行ったら死ぬと思っても、でも神様がおっしゃるなら行くのです。そしたら神様はね、だって許したのは彼女じゃないでしょう、聖霊の力でしょう。一番それを分かってない本人ですよ、自分じゃないって。だから恵みなんですよ、だから希望なんですよ、だからあなたにも私にも同じことが起こるって言えるんですよ。彼女が何かをしたからじゃなくて、彼女は神様に来なさいって、うわ言ったってまた嫌になったどうしようってそう思ってたのに、でもとにかく神の言葉に応答していったら、聖霊が来てくださった、聖霊が与えてくださって、許す力だけじゃなくて、面白いですけどね、許すとね、許して終わらないんです。神様の場合愛するんです。これそれこそアガペーで、ほとばしり出てくるんです。これが神の恵みですよね。わかったで、ね、あとはですね、ひどい目に遭うと許せなくなりますよね、まあ、彼女もそうですけどね、ちょうど今、タンダニアからね、信義牧師が帰ってきて、来週ねアフリカ賛美の前に証しをしてくださると思いますけれども、長崎教会に以前ね、ケニアから来た牧師の方が、ね、奉仕してくださったんですね。トマス・ムーティーって言ってね、当時に千人教会の牧師も、うんと昔ね、で今はもう数万人の牧師だと思いますけども、でね、ギャングみたいな顔してるの、霊の高いのされてね、覚えてる人分かるでしょ、私もついてちょっと目は優しいんだけど顔ギャングみたいね、インドネームオブジーダスコマンジューゴーッとこういう感じねこういうすごい感じだった人 ね, あのね、優しい感じ、ヨンボさんみたいな優しいかっこいい男性ってなくて、ちょっと怖い感じの人だ、ね、ところがね、面白いんですけどね、海外のツアーに長崎来るとね、大体話すこと2つなんですよ。たくさん来ましたけど、天国の話か許しの話をするんです。本当にこれは打ち合わせてないんですよ、全然違うところから違うところに来るから。大体天国か許しの話ですよ。だって古い人思い出してください、天国の話か許しの話、許して十字架でしょ、 大体その話するんです。だからメッセージなんですよね、この教会が導かれている。で彼もね、私一緒に九州回りましたからね、長崎では許しの話をしたんですよ。ここだけですよ。で、ね、今でも覚えてますけど、覚えてます、一緒の時聞いた人。彼は新学生の時イスラム圏の使わされた、イスラム教徒しかいないところに、これ訓練のために英語ペラペラだったから、英語教えて伝道しようと言った。そしたらですね、彼がそこである場所を借りて伝道してたら、あのイスラム教徒はね、それが正義だと思ってるから、堂々とね、その住んでるところを2回か3回か忘れた、2回か3回か焼かれちゃったんです。火入れられてでしかも隠れてやらない、堂々とやりますからね、正義だと思ってるから。だから公開処刑なんてするんですよね、やるんですね。そしてね、こう伝道神父でしょ、英語教えながらね、そしたら逆に石が飛んでくるんです。それを隠れてしなきゃいけない、堂々とねやってきますね、自分たちが正義だと思ってるから。これでね、彼はね、こう痛い目なわけです。それで ね祈るわけですよね。で彼はものすごい霊の高さだから、断食をいっぱいしてね、霊を縛ってね、ポイントに行って霊の高さをしてですね、やるわけです。霊の高さで断食をする。どんなにやっても3ヶ月間一人も救われない。それどころか2回か3回その住んでるところを焼かれ、石を投げられ、もう散々なんですよね。これで神様にね、神様あなたが使わせてくださって、こんだけ断食をして、こんなに祈って、こんな医療の高をやりました、もう何もすることない、どうすればいいんですかって言ったらですね、一言語られたんです。 Forgiveness って、許しなさいって。 Forgiveness って。神様ってそういう時他言わないんですね。で言ったから、許しなさいって。神様、彼らは許してほしいと思ってない、彼らは自分は正しいことを行っていると思ってる、許しようがないじゃないですかって。許してくれてたわけで、許さなきゃいけないと思ってない、悪いことしたと思ってないんだから、許しようがないじゃないですかって言ったら、なんて言ったの、神様が By faith って言ったんです。信仰によって。でこう言ったの、私の十字架を見上げてごらんなさいって。私が十字架に勝った時、誰一人許してくれと言わなかったって。誰一人この十字架の許しが必要だと思った人はいなかったって。だってそうですね、ガリラヤから来た女たちはエス様のことを恋したって言いましたけど、それが自分の罪の身が出たということは、あの段階では分かってなかったでしょ。あの段階では、それ誰一人エス様の罪に勝った時に、父を帰る、しかし天使を呼び出してくださいね、そう言ってた時、それが自分のための祈りだということは、あの段階では分かってなかったんです。二人の合同の一人がね、途中で気づきますけどね、最初分かってなかったでしょ。つまりイエス様が許しを与えられた時、誰一人許してほしいと言わなかったし、許しが来たと思ってなかったんで、も私は許しました、あなたも同じように信仰によって許しなさいと言われたんですよ。それからね、イエス様の十字架を見た時にね、分かりましたって言って、ね、始めるんです。バイフェイス、信仰によって、あの家に火を入れたあの人、もうはっきり分かりますから、ね、あの人を許します、この人を許します、あの石を投げてくるあの人を許しますとこうやるわけですよ。感情で伴ってないけど、一生懸命宣言をして許しますって、ね、感情止まってこないんですよ、まだ全然、ね、でもやる。そしたら主は次に言うんですよ、あなた許しましたねって。はい、ね、感情まだ止まってないけど、許します、宣言しました、許します、じゃあ許したところに立って動きなさい。はその人のところに近づいて、あなたから握手して差し出しなさいって。これでね、次の日ニコッと笑ってね、ハルーとか言ったら、ね、パチンと流れてねまた石が飛んできてね、これでまた戻って、神様って言ったらね、 By faith forgiveness、 あ、神様許します、はい行きなさいって言ってね、それを繰り返すんですよ。霊の戦いだとか断食しろとかじゃない、許して言いなさい、許して言いなさい、3ヶ月間繰り返すんです。どうなったと思います、3ヶ月目に一人救われる、あ、言わなかった、900人の村だね、900人の村だった、900人の村ね、それね、一人救われ、一人だけ、3ヶ月目に。ごめんなさい、そこから覚えてないんですけどね、それから3ヶ月か、それから半年か忘れたんですけど、全部で半年だったのか、そこから半年で忘れたんですけど、その間にその900人の村が、いいですか、全員救われたんです。村全部がクリスチャンになった。これは本当に起こったことね、実際に起こったことね。それをトマス・ムーティーが説教したんですよ。忘れないです、覚えてらっしゃいます、忘れないです。私、断食や霊の縛りじゃなかった、ホッキブネス、許しだったんですよ。感情全然伴ってない最初は、でもそこに立って手を出した時に、最初受け取れないけど、3ヶ月だったら1人救われたらそっから始まったの。なんでそういうことが起こるか分かりますか、さっきも言いましたね許しはね、十字架の力なんですよ。十字架の力が流れ出すとね、不可能なんてこの地上にないんです。 ペガンね、許さないことは許せない人っているじゃないですか。でもう一つ、許してないと持ちられないかというとそんなことはない。許してなくても主に従っていくときに、もちろんどこいるんですよね。例えば私がね、どうしましょうかね、小川さんにすると傷つくですね。小川さん素直だから、ヨハネ君、ね、ヨハネ君をね、許してないと、ヨハネ君は細すぎるって、私も若い時は細かったのに ね、あんな細くなってね、私のお肉を分けてあげたい、ね、もう許せないって、ね、あの細さは何だって ね、でね、ヨハネ君がしかもですね、私の説教が盛り上がる時にね、爆睡してたと、私の息子なのにどういうことだとかね、全然思ってませんよ、まあ、でもそう怒ったとします。で、許せないと思ったね、わしたらですね、教会に来るとですね、あ、おはようございますって言ってね、さりげなくヨハネ君を見ないようにする。で、あ、こんにちはとか言いながら、ヨハネ君とはできるだけこう会わないところを通って こっちに来て、でヨハネ君と顔を合わさないように、目を合わさないようにさりげなくやる。大教会になればなるほどやりやすい。ありませんか。クリスチャンの話をしています。どうしても許せなかったり、ちょっとダメだと思うと避ける。それで何かあった時にも、時間が経ったらもう思い出さないようにする、考えないようにする。私これ全部あると言いません。それも一つの生きる術でしょう。でも神があえて思い出させたり向き合わせる時ってあるんです。私は無理やりそれをしろなんて言いませんからね、誤解しないでください。あるんですよ。その時は逃げないで、神が許す力をくださる時だから、ね、避けないで。例えばチョン・ヨンギ牧師というのは世界ですごく持ち上げている牧師、ね、その彼が日比谷公会堂で勝って話した話ですけども、これしたっけ、選手してないかな、してないですよ ね、以前したと思いますけども、彼はですね、日本だけ嫌いだったんです。過去の傷があって、日本だけは行きたくなかった、日本は来なかったんです。で、彼と神学生同期で、そしてその蔡新津牧師という方の娘さんと結婚したから、義理のお母さんになった蔡新津牧師は日本が大好きで、特に大阪を拠点にしてましたから、しょっちゅう来てたの。そして蔡新津牧師はいつも、ね、張牧師にね、まあ、義理の息子だから、で新学生の同期生だから、張牧師ってね、日本に来てくださいとね、あ、いいです、私はお母さんどうぞ、私は祈って献金しますからとかとかって言ってね、絶対来なかったの。そしたら蔡牧師はいない人だから祈った、神様さん、張牧師を日本に送ってくださいってね。でもその頃に、いいですか、その頃すでに世界で一番大きな教会だったんです。すでにすごく持ち上げたんですよ。すでにここ大事なのですよ、持ち上げたんです、すでに、ね、ところがね、そう祈ったら神様が言ったんで、張牧師に、日本に行きなさいって。だから、日本ですか、それだけは勘弁、いや日本だって、ね、最初お母さんが行きますから、お母さん行きますから、私は献金しますから行きなさいって、ね、言ってみるように神様って一旦言ったらね、引きませんのでね、行きなさいって、はい、わかりました、じゃあ行きますって言って、彼は日本に来たんです。まだ許してないんですよ。で、最初に教職者の集会があって、100人か200人ぐらい、ちょっとすいません、政府の数字忘れました。で、講談に座ったんですって。そしたらね、日本人でしょ、なんかね、はぁ、どうしようと思うんですって。こうで、その時ね、すごく正直に説教しました。そうだ、スイカと思う、スイカだ、スイカだ、私はスイカ好きだからよく覚えてる、スイカだ、スイカだって。で、こう講談に立ってね、説教になってね、スイカだ、スイカだ、スイカだと思いながら説教したんですって。スイカ、スイカ、でもスイカではなかったのです。説教の途中でね、できなくなっちゃった。世界で最も持ち上げている大の大人の牧師が思わずも言ったんですね、私はあなた方は許せないって、うめいて叫んだんですよね、泣きながら。そしたらその時精霊が働いたんです。ザーって、その聞いてた教職者たちに一斉にみんな泣き出したんです。これはもう人じゃないですね、精霊がザーッ。そしてみんなが並びながら一人ずつ長牧師のところに行って、こう悔やめ始めた。そしたら長牧師にもガーッと精霊が働いてきて、そういった後精霊が働いてきて、こっからですよ、単に許しじゃないですね、日本人への愛が注がれてきちゃった。そこで和解が成り立った後ね、長牧師は日本に何十回何百回、もしかしたら何千回ですよね、来続けてる。何を言われても。そしてね、当時のお金は韓国が日本に持ってくると10分の1になっちゃうんです。だから1万円が1000になっちゃう、100万円が10万円になっちゃうということです。それなのに韓国の自分の教官の人たちに言って、その献金をごそっと持ってきて、日本武道館でね、正解したんです。で、日本の教会は応答しないの、あんなの無理だとかって、ペンテコステだから福音派は特に応答しないの。それで自分の教会の人たちに言って、献金をごそっと持ってきて、そして やったんですよ。これすごいですよ皆さん。言うのは簡単だけどできませんよ。こんなの愛がなかったら、神からの愛がなかったら。そしてね、自分が一番手塩にかけて可愛がってたね、新学生の弟子がね、それを神様が日本に送れって言ったんですよ。で新宿に送ったんだ。2000年の教会になった時にその教会分裂してね、その人出て行っちゃうんですよ。ものすごい心の痛みを通るんですよ。それでも日本に来ることをやめませんでした。そして今日本で一番大きな教会の大川嗣道牧師ね、大川先生とものすごく仲いいんです。大川先生は張牧師を自分の師匠に慕ってますよね。あれね、これね、許したわけじゃなくてね、本当にその後のことを見たら日本に対する愛が吸われちゃったんですよね。ごめんなさい、長くなって。ここまで来たらもう一個話しておしまい。もう一つだけ、これも以前話したことがあると思うけど、ポーランド人がある女性の方がいて、ちょうど戦争の時にドイツが侵攻してきた時、ユダヤ人を殺す時にポーランド人でユダヤ人をかくまってた、その方クリスチャンだから。そしたらですね、ドイツ兵が来てですね、自分以外の方、自分はちょうど小さくて隠れてたら、お父さんお母さん家族ドイツで全員虐殺したんですって、目の前でね。で隠れてたので自分は捕まらなかった。でもその時自分家族を虐殺したドイツ兵の顔をはっきり覚えてた、若い兵隊をね。そして彼女はその後助かって逃げて、そしてクリスチャンだからその後成長して、戦争終わった後は世界中に問い回る伝道者というゲストのことを伝える人になった。でも彼女は行かない国があった。ドイツだけは行ったことがなかった。とある日ですね、いつもにドイツから招聘状が来たけど見てなかったら、ふっと一枚付けのに来てね、なんだこれと思って見ようですね、聖霊にですね、開けなさいって。ドイツだなと思ってこう開けたらね、聖霊にです、行きなさいって。ドイツに行くんですかと思ったの。でも彼女はね、分かりましたって行くんですよ、神には従うから。2000人の講演会だったんですね。本当に聖霊が働いてね、彼女は来てよかったと思った。本当によかったと思ったの。もう本当に祝福されてよかったの。でみんなドイツ人泣いてたそうです。で終わった後に拍手がやまなくて、みんな泣きながら前の方に割ってきて握手を求めるから、彼女も嬉しくて握手したんだ。本当に来てよかったと思って喜んだ。そしたらですよ、一番後ろの方からね、一人白髪の老人パーッと降りてくる。パッと見られた時にね、もううんと年を取ったけど、幼い頃に見た家族を虐殺したドイツ兵の顔を忘れない。年を取ってても分かるんですね、やっぱりそういうのは。その人なんですよ。その瞬間こう言ってますね、全ての時間が止まったんですって。で体が凍りついて全て他が見えなくなった。その人は向こう知らないでしょ、こっちは知ってるけど、向こうは知らないから、ボロボロ泣きながらどんどん近づいてきて、ついに目の前まで来て、こう顔をぐしゃぐしゃにしながらこう手を差し出すんですって、ね、握手としては。彼女はね、もう呆然として体が凍りついた。その時聖霊は語るんですよ、あなたの右の手を出しなさいって、あなたの右の手を出しなさいって。で彼女は許せるわけじゃないですよ、呆然としながら聖霊は言うから、呆然と右の手を出すんですね。そしたらそのドイツ兵がその右の手をこう両手でね、ギュッとこうね、もう涙を流しながらこう掴むんです。その瞬間ですね、聖霊が来るんです。でこれも説明じゃありません、もう体験です。聖霊が彼女の電子を貫くんです。ザーッと、彼女の内から涙がブワーッと溢れてきて、この人は許しじゃないですね、愛が溢れてきちゃったんですよ。許すだけじゃなくて、その人に対する、これは人の技じゃないですよね。それから彼女はドイツに何回も行きました。で大事なことはね、この時ね、彼女が祝福されたんです。例えば私が小川さんを許してないとする。で毎晩毎晩やってませんよ、小川さんバンバンとかやってたとする。で小川さんが病気になんかなりません。私の心が病気になり、私の人生が破壊されるんです、許してないと。サタンはそれを知ってるんだから、クリスチャンが許せないで苦しんで追い込んで破壊しようとしてくる、祝福されないように。でも私が許すと私が自由になる。十字架の恵みを私が豊かに受けて、私だけじゃなくて私を通して十字架の恵みが人々に溢れて流れていく。わかりますか、なんで許せないことを主は許すんでしょうか。神が許す力をくださるから。許した時にあなたが自由になって、たくさんの人が祝福される。今リバイバルが始まったと言われて、もちろんカリスマが用いられます、賛美隊が用いられます、ね、何よりも福音そのものが神を用いるでしょう。でも私たちがね、許せないことってあるはずなんだ。 それで自分はダメなクリスチャンは絶対に思わないで、本当に十字架に従っていくと、キリストに従っていくと、許せない人が置かれたり許せないことが起こるんです。当たり前です、そんなのは。でもその時に頑張るんじゃなくて、そこで神様に自分には力ないからどうしたらいいんですかって言うとね、何も言わない時はまあいいんですけど、語ってくる時がある。そしてその語られた言葉に従うんですよね。踏み出すんですよね、感情は伴わなくても。そうしますと精霊が来るんです。だってこのポーランド人の女性の方は全然許してなかったんですよ。体凍りついて、許すも許さないも、もうでも手を出した時精霊が与えたわけでしょ。超牧師は思わず叫んだんですよ。世界であんなに持ち上げて歌うのに、あなた方許せないって。その時精霊が来られたんでしょ。いやなんですね、神の言葉に応答する時なんだ。さっき言ったその M さんね、名前そうになった M さんは、ね、わざと遅れて礼拝に行って賛美してる時に神が来たんでしょ。ね、主の言葉に応答していく時に精霊が来てくださるのです。でクリスチャンはもっともっともっとこの恵みを体験してほしいと神は願っていると思う。あなたも私も許して自由になりましょう。祝福の源になりましょう。いやー許せないって一人でしょう、ね、それを神の前に差し出して正直に言いましょう。許せないんです、許したくもないんですって言うと神様が言ってきますよ。そう、許したくもないのって右手を差し出しなさいとかひえーとか思うでしょうけど、あのね、許したら自由になるから、本当に主が来るから、クリスチャンとしての醍醐味を受けるから、クリスチャンでよかったと思うから、十字架ってこんなに大きかったんだって、こんなにかかったんだって、その時あなたは知るから。そしてそれを通して、あなたを通してたくさんの人が神を体験するようになるから、ぜひね、それをね覚えていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日は許しなさいっていうこの一言を学びました。知識というよりも一人一人が本当に聖霊の恵みの中でねばならないという律法から解放されて、本当に許せないことを認めて、主の前にその心を注ぎ出しながら、主が導かれる言葉、主がおっしゃっていることに単純に従いながら、聖霊の恵みと奇跡の中で神の愛を受けて、許すだけではなくて愛する力が与えられて、神の勝利を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。あなたにはできます、あなたにはできる、あなたには神の霊があるからです。安心しなさい。肉で頑張ると言ってのではありません。聖霊がいるので聖霊がそれをなさいます。もっと私に信頼しなさいと主は言われます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは行かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。一人一人の心と体を完全に癒して健やかにしてください。イエスキリストによって心と体をゆっすりを股関節に触れてください。痛みを消えてなくなれ。歩くのが厳しい方は歩く力を回復してください。あなたは全てご存知です。足に、腰に、背中に力を与え、癒しを与え、完全に癒してください。肩と首が痛んでいる方に触れてください。肩と首をゆっすりを。家族や友人でがんの方がいらっしゃったら、そのがんを取ってください。がんの悪霊、がんの病、イエスになってみる、消えてなくなれ。塩よ、消えてなくなれ。境内のことで求めてらっしゃる方、なんか後ろめたさを感じて求める必要はありません。確かに罪があるなら悔い改めなさい。でもそしたらもうもっと大胆に、もっと期待して求めなさい。私はあなたの信仰の通りに応えていこうとしあります。神の働きのためにもっと大胆に求めなさい。